けの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は消費税の全体的なお話をさせていただきました。
はい、なんか思っていた以上にすごく難しいですね。
そうですね、
面倒くさいので、前回はそのかかるものかからない、まあ、売上に対しても、ね、まあ、仕入れに対しても多分あると思うんですけど、そのあたりについてお話ししていただきたいかなと思うんですけど、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回消費税の対象になるものならないものっていうのでお話しいただいたんですけど、まあ、実際はどうなんですかね。対象になるならないの区分ってどういうふうに決まってるんですか。
そこは実は2行程度でまとめられてまして。
2行ですか。
はい、
たった2行。
ええ、
それでこんなめんどくさいことになっちゃうんですか。
そうなんですね。
はい、じゃあそのあたりお願いします。
はい、もうじゃあ先に要件言ってしまいましょうか。
はい、
一つ、国内において消費するものですね。
はい、
で事業者が事業として行うものですね。
はい。まあ、日本の中で例えば会社したりお店したりしてる人にかかるものですと。
はい、
はい、わかりました。はい、次でお願いします。
ちょっとざっといきましょう。はい、で3つ目、対価を得て行うもの。
まあ、お金払ってもらったとか買ったとか売ったとか。
はい、はいはい、そして具体的には資産の譲渡、貸し付け、役務の提供。
提供、
はい、
提供、はい、
まあ、サービスを受けるってことですかね。
ああ、はいはいはいはいはいはい。じゃあサービス以外はまあかからない。まあそういうお雑把。
まあまあそうですね。で、まあこの要件で課税の対象になるかならないかって最初分けるんですよ。
なるほど、税金を計算する対象かそうじゃないかはのけるわけですね。すでにまず。
そうですね。
はい。で、まあのけるものがあってその次があるわけですね。
そうですね。はい。課税の対象になるもののうち、
はい、
課税非課税って分かれ。
課税対象だけど、まあ、非課税っていう項目があるわけですね。
そうです、そうです。
まあ、これはまあ税金としてカウントしないよと。
そうです。
でもこっちはカウントするよって。はい。はい、あ、そこまでもまあなんとなく。はい。はい、
まあ、どちらかというと、その、課税対象だけど非課税ねっていうふうに分けられるっていう感じですかね。
ああ。
振り落とされるというか。
はい。そこでまあ振り落とされる。まあ、それは理由があるわけですよね。
まあ、そうですね。
はい。
で、実際にその課税取引の中で、実は 5% と 0% なんていうのもあったりして。
0%、
はい、
0% ってそれ非課税じゃダメなんですか。
ダメです。
ダメなんですか。です
それ後々お話ししますけど。
お願いします。
消費税の課税対象外っていうのと非課税取引っていうのと 0% の課税っていうのは違うんですよ、それぞれ性格は。
まあなんか理由があってこうなってると思うんですけど、もうすでに複雑ですね。
そうですね。
はい、まあ、じゃ あの最初の方からいきましょう。課税の対象か対象外かなんですけど、はい、対象外のものって何ですか。
例えば国内においてなので国外取引は該当しないんですよ。
あ、なるほど、中国に持ってって売ったとか。極端ですけど。なんかあと、まあ、
だから例えばこんなケースですよね。 A 社からうち設計事務所だとして、
はい、
設計事務所ですと、
はい、
でこの A 社が受けてる海外のプラントの設計をやってくださいと。
あ、はいはい、あ、海外ですね。
はい
はい、あ、じゃあそれ課税対象にならない。
ブブ
ー。え、なるんです。
なります。
それはどうしてですか。
結局設計というものは国内で完了するじゃないですか。
あ、なるほど、自分の国の中で設計者と依頼者がいて、はい、ここで取引が成立しちゃってるから。
そうそう、
国の中。
はい、国内。
はいはい、あ、なるほど、理解できました。はい、
だから例えば海外のアーティストがこっち日本にやってきてコンサートしました、
はい、
って言ったらやっぱり国内取引なんですよ。
ああ、そうか、その分の売り上げは日本のものだしと。
はい、
あ、そこで、まあ、国内であることっていう要件が一応、はい、
そうなんです、
出てくるわけですね。
案外その国内か国外かっていう判定って難しかったりもする。
なるほど。はい、難しいですね、まず。はい、じゃあ例えば自分の会社が日本にあってと、出張しましたと、向こうで全部やって戻ってきましたっていうのはかからない。
向こうで派遣されてですか。
派遣されて向こうの会社でちょっと仕事をして
まあ、その仕事の内容によるでしょうね。だから、
あ、そうなんです、うん、そこも変わるんですね、うん、難しいですね。
そうですね、
はい、はい、なるほどです、まあ、そこはちょっとそれぞれの業態業種によって一つずつ調べないといけないということ。
そういうことですね。
はあ、なるほど、
はい、
はい、わかりました。とりあえず国外だったらとりあえず対象外と。
そうです、
うん、はい、日本じゃなきゃいいということ。
そうです、
はい、じゃあ次の段階で、まあ、課税対象になりますと。ところが、はい、課税と非課税があるわけで、この非課税って何ですか？
非課税っていうのは2種類あって、はい、1つは消費税なので消費っていう概念があるんですよね、はい、それにちょっと馴染まないよねっていう理由、
はいはいはい、
で非課税になりますっていうのと、あと政策的な理由で。
政策的な理由、はい、それはまあ、お上の事情によってって感じですね。
そうですね、はい、
はい、それはそれぞれどういう場合になりますか？
まあ、実はその非課税の売り上げっていうのは限定されてるんですよ、はい、条文で決められてる。
そうなんですね、はい、あ、はいはい、まあ、例えば
、はい、住宅の貸し付けはならないですよとか。
あ、ならない、
非課税ですよって言った方がいいか。非課税ですとか、
賃貸とかの。
はい、そうです。
賃料はじゃあ非課税なんですか？
住宅用ね。
あ、住宅用ですね、
はい、
ああ、なるほど。会社の事業用として、例えばよく不動産にある店舗用とか事務所用っていうのは
課税です。
課税なんですね、
はい、
あ、だから住居用のみって書いてある
の。そうです、そういうことです、はい、そういうことです。
なるほど、はい、じゃあ、まあ、賃貸の方も分かりました。ってことは不動産もそうなんですか？
不動産って、だから例えば
土地。
ああ、土地はそうですね、
はい、
土地はまあどちらかというと政策的な理由よりはその消費に馴染まないっていう理由ですね。
ああ、財産とかそういうものだから。
そうですね、資本の移転っていうんですかね。
ああ、はいはい、あ、なるほど、
価値が減らないじゃないですか。
減らないですね。
減らないっていうのはちょっと語弊があるかもしれないんですけども考え方として。
そうですね、消費するものじゃないですよね。
そうそうそうそう、なくなりはしないっていうか、
はいはい、なんか物が右から左に、まあ、右から左にっていうか A さんから B さんのものに変わったっていうだけで、特にそこで何かサービスしたりとか消費したりっていうものではないと、
はい、
あ、なるほど。
そうですね、
じゃあ株式なんかもそうなんですかね。
株式の譲渡はそうですね、非課税ですね。
あ、非課税なんですね、はい、なるほど。
あと債権とか。
あ、債権とか、あ、なるほど。やっぱ権利系とか資産系はその
そう、ね、
かからないんです ね、
ですね、
消費税、
はい、
あ、面白いですね、はい、
あと社会保険診療ですね。
あ、そっか、保証系もかからないですよね、うん、消費関係ないですもんね。
そうそう、社会保険の、
はい、
あれはどちらかというと政策的な。
ああ、
だから保険の対象外のものってあるじゃないですか、
はい、
保険の効かないもの、あれは課税なんですよ、はい、
そうなんですか、はい、もうわからないです
、まあ、まあ、そんな感じ で、はい、で実は限定されてるよということです。
あ、まあ、そういうのがあるよっていうのが、はい、ある程度分かっていればいいという、はい、
そうです。
ああ、
はい、
まあ、とりあえずその課税対象と非課税対象っていうのがまあ分かれましたと、
はい、
その対象外じゃなくて非課税として考えるけども税金の計算としてかかるものかからないものあります、
はい、
でさらに課税の中でさっき 0% と 5% があったんですけど、はいはい、これは
もう結論言うと 0% って輸出なんですよ。
ああ、国外に出すから。
そうでしょうね、
はい、国内で消費されないからかからないんですね、はいはい、
ただ国外とも言えないじゃないですか、国内と国外に渡っちゃうんで。
ああ、そうですね、グレーですけど、でも 0% なんですね。
なのでゼロ。
ああ
、私聞かないです、はい、なんでって言われちゃうと困っちゃうんですね、
まあ、そうですよね、これ決まりですもんね、法律で決まってるのでなんとも言えませんが、そうそうそう、難しいですね。
そうなんですよ、だから分けるのが何段階かあるんですよね、
はい、
全部課税対象外っていうのも非課税売上っていうのもその 0% の課税っていうのも全部ゼロなんですよ。でも違う概念が。
それはなんで違うんですか？
そうですね、まあ、あえて言うとこれ言っちゃいましょうか、
はい、
課税売上割合っていうのが影響するんですよ。
課税売上割合、
はいはい、急に出てきちゃいましたね、
はい、なんか割合が必要なんですね、はい、
そうなんです。
何の割合ですか、ね、
それでいいです
、はい、まあ、なんか計算式がその3つに関わってくるわけです、ね、
そうです。
もう理解不能ですね、まあ、もうこれは税理先生にお任せでって なっちゃいます、ね、
そうですね。
ということは前回の続きでその仕分けをいろいろと事業にかかるものかからないもの非課税のもの課税のもの、まあ、0% のもの 5% のものあればなんですけど、はい、分けて1個ずつ計算しないといけない
そうですね、そうですね。あ、もちろん実際の実務では、はい、あの科目で分けたりとか、
はい、
補助をつけたりとかもうあらかじめで分けちゃうんですけどね。
あ、なるほど、はい。まあ、一応そういうテンプレート的なものは一応あるんですよね。
まあ、ありますし、あの、はい、どうしてもパターンが決まるじゃないですか、会社ごとに、
あ、そうかそうか、はい、そうですね、はい、それは、まあ、まあ確かに輸出やってないとこ 0% 課税ないよっていうのは、はい、まあ分かりますよね。
そうですね、
はい、なるほど。でもいきなりその個人で始めて、例えば一人で会社始めました、起業しました、なんか分かんないです、お願いしますっていうわけにもなかなかいかないと思うんです。あ、
そうですね。
でそこであの前回のその簡易何でしたっけ、
簡易課税
でしたっけ、はい、簡易課税という考え方が出てきて、
はい、
まあ、それについてもうちょっと聞きたいのですが、
そうですね、
はい、そろそろお時間が、
そうですね、こっからもまた長いので、
あ、そうですか、
はい、
ちょっと頑張ってついていきたいと思いますので、うん、まあ、あの次回もよろしくお願いしますということで、敦子先生今回もありがとうございました。
ありがとうございました。